皆さんこんにちは、しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティのしげちゃんこと衆議院議員のしげもとまもるでございます。
アシスタントのドクトルけいかです。
今週もよろしく
お願いします。よろしくお願い
いたします。はい、今日は1月の16日ですね。ちょうど先週末センター試験が終わりまして、
はい、皆様お疲れ様でした。センター試験受けられた方は、
まあ、この時間受験生の皆さんは予備校に行ったり、はい、まあ、ご自宅で勉強されたりで、ラジオをねどれぐらい聞いてらっしゃるか分かりませんけど、ね、まあ、受験生を抱えてるお父さんお母さんとかね、おじいちゃんおばあちゃんはお車の中あるいはご自宅で聞いていただいてるかもしれませんね、はい、
そうですね。
けいか先生はセンター試験世代、
私はねギリギリあの共通知事、
共通知事ですか、
時代ですね。実はセンターも1回だけ受けました。
あ、そうですか。じゃあ本当にあの戦いですね。
いや仕事はもうしてたんですけど、ええ、ちょっとあの気の迷いというか
受けてみたんですか。
受けてみました、
ね。すごいすごい。
センター試験の何回目ぐらいだったかな、もうまだ始まってすぐの時でしたね。
そうですか。
はい、一応受けてみました、
僕は47年生まれで、はい、センター試験がもう本当始まったばかりの、はい。でしたね、
確かね平成2、3年か、うん、それぐらいの時に1回受けただったんじゃない
か。あ、そうですね、はい、平成3年の僕入学だから、あ、平成、うん、
その頃ちょうどそのひょっとしたらその試験のセンターを受けたかもしれないですね。
1回だけ一緒に受けてたかもしれないぞ。
実は1回だけ記憶に
いうことですね、はいはい、いや僕はあのね出身大学はあの神戸大学でね、はい、あの国立大学になんとか入ることができたわけですけどもね、はい、まあ、思い起こせば、まあ、受験生だった頃の、まあ、自分を思い起こすとですね、
はい、
うちはですねあまりその経済的に恵まれた家庭ではなかったもんですから、はい、あの私学をね、
はい、
受けさせてもらえなかったんですよ、
はい、
で親父から、国立だけだと言われて、で私学は受けることはまかりならんと、
はい、
で当時国公立の授業料は年間36万円、
はい、
月々3万円っていう世界で、はい、まあ、生まれ育った兵庫県の中で、はい、まあ、神戸大学で国立大学ということになったわけですけども、はい、やはりそのこれからのね、
はい、
その日本を考えた時にやはり人こそ宝である、
そうですね、
いうことがあの私のモットーであり、
はい、
まあ、そのために先週は産後ケアですね、
はい、
出産子育てを支援する方策を考えたわけでありますが、
はい、
あの実は若いご夫婦ご家庭が希望にかなう子どもの数を実際産み育てない大きな理由の一つとして、
はい、
その高等教育に非常にコストがかかると、
はい、
コストという言葉がいいかどうか分かりませんけど、まあ、実際お金がかかるわけですよね、
はい、
でそれで、まあ、経済的な格差なくして誰しもが、
はい、
そのいい教育をその意欲と能力に従って受けれる世の中が必要だよねと、
はい、
いうことで、僕も実は学生時代ですね、奨学金を月8万もらって、利子がついたんですけどね、僕の場合は、勉強があまりできなかったもんですから、それとアルバイトでなんとか大学院まで出させてもらったんですけども、まあ、平成31年度の、これから国会で予算審議をするその中身の中に、返さなくていい奨学金ですとかね、
はい、
利子のつかない奨学金だとか、はい、あの非常に昔に比べると奨学金制度が、
はい、
充実をしてきてます、
はい、
うん、だから本当にそれはこの国の人材作りのためには必要なことやなと思ってますね、
はい、私も本当そう思います、
あ
の少子化とこうね言われ始めた時に、あの日本だけじゃなくて結構ヨーロッパでもそうやったみたいですね、あのスウェーデンとかも、あのだけどもあのやはりその子供を育てる子供が大学出ていくまでの費用を、
うん、
まあ、国がかなり負担するというような政策を取ってきたところが少子化が、緩和されて
そうですよね、そうですよね、北欧なんかでも、そう、北欧、そうそう、GDP に占める、ね、教育に対する投資の割合っていうのは、はい、やっぱ日本はね少ないですよ。
なんか唯一日本だけが失敗してるぐらいのところが、うん、少子化対策緩和できてないっていうところをなんかちょっと聞いたことがあるんですが、私もその部分は大きいんじゃないかなと感じてます ね、 ですね、
はい、今回はあの国公立と私立とそれぞれにその自宅から通う学生さん、
はい、
あるいはあの親元から離れて一人暮らしをしながら、
はい、
国公立あるいは私立に通う学生さん、まあマトリックスにしたらこう4つあるわけですけど箱が、
はい、
まあ、それぞれにですねあの給付型の奨学金や生活の面でも、はい、支えようじゃないかというメニューがあのしっかり充実もしましたし、
はい、
まあ、これを使ってですね、はい、ぜひあの意欲とね学生
それはね本当ありがたいことですからね、そう思います本当に、う
ん、僕はね学生の時にね8万円の奨学金を借りましたと、
はい、
で授業料がね月3万円なんですよね、
はい、
でマンションで一人暮らししてて家賃が6万2000円、
はいはい、
で光熱費払ってなんだかんだ10万いるわけですよね。
そうですね、う
ん、でプラス食費がいって授業料だから大体20万ぐらいないとやっていけないんですよね。
そうですね、うん、
で8万の奨学金に対してバイト代が大体15万ぐらいは稼いでたんですよ、
はい
はい、ちょっと余裕見てですね、
ええ、
でそれでなんとかあの学校と生活と、はい、まあ、遊びたい時はもうね時間詰めてバイトすると、
はい、
いうことも頑張ったんですよね、
だけどそれはもういい経験ですしね、
うん、
だけどやっぱりねあの家庭の事情なんかでどうしても進学を諦めないといけないとかいう方もありますから、だけどやっぱりちょっと自分で頑張ればあの、ね、あの親の支援がなくてもなんとかやっていこうっていう形まではねなんかサポートしてあげたいところですよね。
そうなんですよ、はい、で一方においてその私立に通ってらっしゃる子供がいて、
はい、
それを支える親御さんたちがいて、で私学助成っていうのもね、
はい、
あの私学の学校に対して財政的な支援を、まあ、助成金を出していこうという法律もこれ自民党が中心になってですね、はい、作ったし、あの私も京都でも東京でもですね、やっぱり公私間格差、私学は授業料が高い、
はい、
ね、これ経済的な理由でいけない、まあ、見学の精神がそれぞれ独自にあって、
はい、
非常にユニークな教育、そして今の時代に合った人材を独自に作ろうとしている、素晴らしい私学の学校もたくさんあるんですが、
はい、
そういった私学に対する助成も一方でしっかりやっていかないといけないということで、はい、今日先週ですね、まあ、たまたま京都府私立中学校学校経営者協会とかですね、
はい、
まあ、私学助成を進める会とかですね、まあ、私学の方に対する応援もですね、まあ、国公立出身の私でありますけれども、
はい、
重本真村しっかりと今応援をしております。で京都はあの安心就学支援金というのを、はい、京都府の知事が、ね、山田知事の時代から随分充実させてですね、全国でもトップクラス の、
はい、
その支援制度が整ってますから、受験生の皆さんぜひですねあの勉強したいだけ勉強していただきたいと、
はい、でね、いろんなサポートを利用していただいて、
ね、
はい、
この冬の受験大変あのそれぞれ頑張ってらっしゃると思いますけれども、
はい、
インフルエンザかからないように、
そうですね、気をつけて
風邪をひかないように、
はい、
大事にして頑張ってください。
はい、頑張ってください。じゃあまた来週。
ありがとうございました。